皆さんおはようございます。この時期になると早朝日中の空にはきれいな月が見えます。今朝もですね、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、ここはすごく見晴らしはいいので朝日が昇るのも見えますし、月が沈んでいくのも見えます。満月だったかちょっとわかんないですけれども、満月の綺麗な大きな月がですね、今日朝西の空にですね、で、その斜面が上がると東の空から太陽が昇ってきて、ああこれを司っておられる方をこの日も礼拝したいなと礼拝をしたように思いました。数年前にある会社が入社試験でこのような採用試験を出したそうです。面白い試験だなと思って興味深く読んだんですけれども、皆さんもちょっと考えてみてください。あるひどい暴風が吹きつける田舎の夜市をあなたが運転しています。ちょうどバスの停留所を通り過ぎたのですが、そこには3人の人がバスを待っていました。その一人は今にも死にそうなおばあさん、なぜバスで待っているのかおばあさん、そしてもう一人は、ああ私の命を救ってくれたことのあるお医者さん、そしてもう一人はあなたが夢に描いたような理想タイプの人でした。この3人がバス停を待っていた。あなたはこのうちの1人だけを車に乗せることができます。どの人を乗せますか？選んで自分で意見を述べてください。試験だったそうです。もちろん理想の人を乗せて、あとのおばあさんお医者さんは置いていきますよと、そう書いたらちょっと採用されないと思うんですけど、皆さんはどういうふうにその採用試験、これ試験ですから別にこう命にかかることではないんですけれども、受験した2年目の競争者の中から最終的に採用された人が書いた答えというのは、こうでした。お医者さんに自分の持ってきた車と鍵を預けて、今にも倒れそうなおばあさん頼みますよと渡します。そして、病院に連れていった家の方に頼みます。そして私は理想のタイプの一緒にバスを待つのです。まあ自分を収まる素晴らしいママンタイプをですね、あちらを立てればこちらは立たず、こちらを立てれば あちらが立たずというのは、私たちの日常を取り囲む頭を悩ませる、心を痛める、そのような難問ではないかと思うんです。問題はいつも私たちの前に置かれています。それで私たちは 思うときに必ず目を上げて、ね、ここでしたら松山、私が住んだ神奈川には箱根連峰の西側に見えるですね、大山という山があって、山に向かって目を上げるんです。私の助けはどこから来るだろうか、山に向かって目を上げて、私の助けはどこから来るだろうか、私の助けはこの天地を作られた主から来る、そんな不自由な問題を存じたと明け渡していく。何度も何度もそうしました。クリスチャンは節目節になるときに、そのような状況のときに山に向かって目を上げることのできる人、それを知っている人です。天地を作られた主がその助けを与えてくれるということを知っているからです。まあ、先日もですね、お母さんたち、若いお母さんたちの家から順番で、すくすくのことについていろいろ話をしました。今、定着しているお母さんたちをどう導くことができるかなという話をしたんです。神様を知っていることを、神様に祈るということを知って、子育てすること、知らないで子育てすることでは全くの違いがあるねという話をしたんです。子供の成長、また旦那さんのことでの悩み、それを祈ることができる、聞いてくれる神様がいるということを知らなかったら、どんなに大変だろう、羊飼いはいない羊、私たちにとってはこのそれが当たり前のことになっているんです。今のことが当たり前、神様がいることが当たり前、でも神様を知らない人はそうではない、模索しながらいろいろと探す、だから神様と共にあるこの日常的な自分たちの生活のことをまず、伝えていこうというふうに、話して、祈りました。私たちのこの私たちを導いてくれる、祈りを聞いてくれる羊飼いがいるんです。2週間ほど前に、イスラエル選挙に、使わされている石野先生とお会いする機会をいただきました。先週の日にもう一度イスラエルの方に向かって立たれましたけれども、まあ、そういろんな話をしたんですが、そこでですね、やっぱりビザの取得が難しいということを言っていました。いろいろプランを持って予定を立てて入国したらこういうような働きをと準備するけれども、果たしてですね、入国できなければその意味がなくなってしまう、自分の宣教師としてのその意味さえもこう何かなくなってしまうような、そういういつもビザの問題でこう信仰を働かす必要があるんですと、まあ、昨年の秋、まあ、11月にイスラエルで大きな戦争がありました。現地ではですね、これは地上戦に入ったら大変なことになるというような話で、実際に地上戦になる寸前まで行ったそうです。地域にですね、マスクが配られて、そしていつ地上戦に入ってもいいように準備しなさいと。でもそれも地上戦に入る直前で、中止になったと。まあ、時短はしても仕方がないけれども、そのビザの取得の中で祈りを捧げていますと。その祈りの中で神様があなたの道を開いてここまで導いてきたのは私ではないか、私はそれを開くも まあ、最近はですね、障害の機能もあって2012年を振り返って思い出す時間が多かったんです。まあ、一つ一つ思い返してですね、感謝できるっていいなと思いました。神様に感謝を、一つ一つの言葉を持ってですね、神様に感謝を捧げるとですね、どんなに小さなことであってもそこに目を留めていてくださった主はおられたんだなということに改めて気づきます。そして何かこう喜びが湧いてくるんです。感謝を捧げると、この自分の手からそのことがこう離れていって、神様がしてくださったんだという感謝と喜びだけが自分の内に残る。皆さんは感謝を捧げやすい人でしょうか。ちょっと考えてみてください。感謝を捧げたのって何週間ぐらい、何ヶ月ぐらいだったかな。まあお祈りの時はね、自分の感謝しますけど、まあ、お決まりのことがかもしれません。心からの感謝、あのことか、ことも感謝を捧げやすい人でしょうか。あるいはそれはあって当たり前、できて当たり前のこと、むしろできていないことばかりに目が向いてしまう習慣が身についていないでしょうか。私はいろいろぼんやりしながら思いを出していることが多いですね。いろんなことをしながらもどこか何か思い出している。12月頃から1年を振り返りながら何かこうぼんやりしながら取り上げていました。そして一つの言葉が心の中に響いていたんです。それが今朝書いた23編の言葉です。この23編は神様への信頼をやった歌です。一節二節にあります。一緒に読みたいと思います。一節二節、はい、主は私の父かい、私は欲しいことがありません。主は私を御手の左にさせ、憩いの水のほとりに伴います。乏しいよりこそ、乏しいことがありません。主は私の羊飼いだから。第一番目ですね、乏しいよりこそ羊飼いの存在を知る。私は欲しいことがありません。私も羊飼いであります。欲しいのにこそ羊飼いの存在を知ります。緑の森から牧草地が広がって、そこでひたすら牧草を黙々と放っている羊の群れ、その傍らには羊飼いが羊をじっと見守っている様子、その絵がですね、浮かぶんです。牧歌的な穏やかな風景です、景色です。そして、その中にもですね、私がいる。皆さんがいるんですね。まあ、どんな顔をして草を編んでいるのか、また誰かを気にしながら、キョロキョロしながら、あの人のそばに行こうとか。その胸の中にですね、私たち一人一人もいるんですね。この乏しくないという言葉は完全に自分の感情に満足している、ああ私は今本当に満足しているというこの羊の気持ちです。羊はですね、よくよく見るとね、落ち着かない羊もいますし、おっとりした羊もいますし、いろんな性格を持っています。痩せている羊も太っている羊もいろいろですが、これを読んで、ああ、この詩篇23編の通りだな、この言葉の通りだなと思える人は幸いです。主は私の父から、私は欲しいことがありません。主は私を緑の光にさせ、憩いの水のほとりに伴われます。しかしですね、私たちの現実は本当に穏やかなものではないではないでしょうか。皆さんの毎日はどうでしょうか。まあ、朝仕事に出かける前にですね、一文字は家であって、 で嫌な気分で家に出る。もしかしたら今朝恋愛プールに家で一文字を書きながら来た方の中にはいらっしゃらないようですね。誰もすぐ笑ってる人がいないので誰も大丈夫よかったです。恋愛プールで車の中で口喧嘩になったら嫌ですよね。でもそれが私たちの日常です。子供を叱ってまして、あんなふうに言われれば、もっと落ち着いていきたいのか、こっちが言えるようになるかな、ということもあるかもしれない。仕事や家事で、思い通りに行かずですね、何か当たってしまう、人や物や何かに当たってしまう。言いたいことをずっと我慢して、怒りを蓄積していく。緑の中からこう、遠く離れた崖の道で、なんだか痩せこけてしまった羊のような、あれ羊飼い、そんな人は自分にいたかな、今まで自分で何とかやってきたというぐらいの勢いで羊飼いである主の声を聞いていたかどうかさえ考える余裕もなく、あっという間に一年が過ぎてしまった。何してたのかな。そのような思い、2013年を迎えた方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないです。私は昨年を振り返りですね、いろんな人が話をしたなという印象が残っています。まあ、変わらない話ではなくて、その人個人、家族にとって大切な話を交わした。話が終わることでもなくて、継続してそのいきさつをこう見守っていよる。会って話をしないのですね、どうしてるかなと心を向けて祈りが続く。困難がですね、ピンチが出てくるときにこそ神様との関係が深められるとき、取り扱いというものを受けるけれども、さらに信仰の深みを増して、ああやっぱり神様は素晴らしい方だなと告白したい、告白してほしい、祈りたい、そう願っていろんな人の話をしたなという印象が残っています。どう運ばれるんだろうか、全く先がわからない、なんかたぶん、わからないところにたどりながらですね、いつも変わらない主を、真実を持って導いてくださる方を、本当にそうだったなって、実感を持っています。ああ、本当に神様は、小さなことにまで、心を配って真実になさってくださったな。重要なことであれば、より真実を注ぎます。内側では主を仰ぎながら、何を答えたらいいのか、どういうことを語ったらいいのか、何をもって、今の問題や問題から目を離して神様の方に向かうことができるのか、こう話しながらですね、いつも神様を見上げる感じがする。あれよかったんだろうか、話し終わってからですね、まあ、家に帰ってからも、もっと別な言葉があったんではないか、頭でこういろんなことを思い出しながら過ごすことも多かったです。これは誰かと話すということで取り上げるのではなくて、会議であるとかミーティングであるとか、あそこでもそうでした。目の前に来たら話していることをどう受け取ったらいいのか、意図したことでは全然違った答えが返ってくるというようなこともあります。いつもいつも答えがあるわけではない。しかしですね、そこにいつも私の羊飼いがいてくださった。意外なリーダーたちも羊飼いの仕事を経験しています。私たちはお前らしくありませんが、遊牧民だったイスラエルの民にとっては羊飼いは馴染み深い存在です。偉大な指導者が実際に羊を飼うという仕事を経験している。モーセはそうでした。このモーセは見上げたエジプトの生活が一転して、40歳でこのアラノミネアの地に出て行って、シュート・イテロの羊を40年間保護します、養います。そしてその時にこのエジプトを脱出するリーダーとして、指導者として、羊飼いとして神様が召されました。このまたですね、この詩編23編を歌った していました。日頃から羊を襲ってくる獅子や狼と戦って羊を守り養うことを仕事にしていました。ですからこの23年経ったダニエルはですね、羊飼いでありながら我が羊飼いのことを歌った。よく羊飼いの仕事を熟知していただけばこの歌を歌ったんです。羊を守ることの功績で巨人ゴリアテを倒してイスラエルの民を窮地から救いました。まあ親になって初めて親心が分かると聞きますけれども、羊飼いの経験があるからこそ養われる側、羊の側に立ってですね、羊飼いの羊に対する思い、この深い愛情と、そしてその仕事というのを知るものであったのではないかなと思うんです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。この言葉が年末からこうずっと自分の心に響いてきた。どうしたかな、分かったことはですね、ああ自分は乏しさを感じていたんだなということでした。たくさんの恵みを見ました、いただきました、もちろん捧げました。しかしそこに充足感というよりは、それ充足感というよりはですね、いろんな局面においてどこか乏しさを感じながら歩いていたという一年でした。だからこそこの言葉がこの年を振り返りながら、振り返らせば年末頃からですね、この言葉が自分のうちに語りかけられてきました。聖霊様がこの言葉を語ってくださっていた。主は私の羊飼い、私は乏しいことはありません。皆さんはどうでしょうか。乏しさを感じながら過ごした日々、思い起こされるでしょうか。乏しさもいろいろあります。経済的な乏しさ、体力的な乏しさ、最近教育を怠るかな、精神的な乏しさ、霊的な乏しさ、能力的な乏しさ、いろんな面において私たちはこの乏しさというものを感じることがあります。乏しいと感じていた自分がいるけれども、御言葉は乏しくないと言うんです。この言葉と自分との間に隔たりがある、ギャップがある。それではなぜ乏しいと感じる現実がありながらも乏しくないということができるのか。それは主は私の羊飼いであるということを自分は知っていたんだということに気がつくからです。自分はそのことを知っている、でも乏しさの真っ只中にあると、羊飼いがどこにいるかも、その存在さも忘れてしまう。しかしですね、ああ私には羊飼いがいたということに気がつく。そこにもう一度立ち返る。乏しくないというのは、この容認牧者である神様のなさることに満足している。乏しくない、物理的な満足を言っているではないんです。この詩篇の中では、心から伝えたあのサウル王に何度も自分の命を狙われました。我が子アブシャロムに謀反を企てられて軍隊に追われて、エルサレムを都、エルサレム都のエルサレムとその家を明け渡して出なければならなかった。惨めさと悲しみとの極みをダビデが味わった人でした。結論だらけの人生、自分の深い貧しさ、厳しさ、そして辛さ、魂の苦闘というものを知っている人でした。そのような窮地を経験してきた。だからこそ神様
Yeah.
主を尋ね求める、それは奥座敷までたどり着く祈り、求めです。腹を割った、自分の命を全部捨てた、そのような交わり、奥座敷での主との交わりを持たれているでしょうか。いつも主を尋ね求め、そうすればかけがないです。主を尋ね求めるものは良いもの、何一つかけることはない。そして第2番目は、牧者に気づくと事態が変わる。牧者に気づくと事態が変わる。羊はこれを生まれ持った性質で、4つの条件が満たされないと横になって伏すことはしないそうです。その4つというのはこうです。1つは臆病なので、恐れが全然ないという状況でないと伏さないといいです。緊張感があると、ただ伏すことができない。そして2番目は、2つ目はですね、胸の中で流れるの摩擦がない。なんか小競り合いがあって縄張りがすごくすると、ずっと立ったな。そして3番目は、肺や寄生虫に苦しんでいると伏さないんですね。なんかムズムズして伏せない、なんか体の不調がある、そして目を感じていると伏さない。この4つが揃わないと、羊はこの伏さないそうです。しかしこの無説にはこうあったんですね。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに行われます。緑の牧場に伏させ、緊張感がない体の良好、緑の牧場に伏させてくれる。羊の子の中にもこの動物社会での緊張関係があります。敵対関係、緊張、争い、自己主張があって、群れの中に摩擦が起こる、生じる。羊を横たわって満ち足りて休むわけにいかないんです。これが解消されない。そうなると、いつも立ったままでですね、権利を防衛して、私はここまでとか、争う姿勢を崩さないそうです。しかし不思議なことに、不思議なことに、このような状況の中でですね、羊飼いがその群れの中に歩いてくると、羊飼いがその中に入ってくると、あ、羊飼いさんだ、あ、羊飼いさんだと言ってですね、羊が羊飼いを見ると、あれ、なんか安心したな、あれ、なんか何してたのかな、何か溶けたようにですね、羊飼いに注意を向けられると、羊はすぐに自分たちの今までなこの愚かな行動、対立関係をすっかり忘れて、戦うのをやめるそうです。こんなに簡単に忘れられたらいいですよね。そういう習性を持ちながらなかなか忘れられない、ああ羊になりたいなと思うんですけど、羊飼いの中に入ってくると、それがやむというんですね。牧者がいる、それを知ると彼らの行動はすっかりと変わってしまう。エゼキエルの34章の12節、牧者が昼間散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、私は私の羊を雲と暗闇の日に散らされた全てのところから救い出して世話をする。私たちの牧者であられるイエス様もまた、それほどの存在感を持って私たちを養ってくださっています。私の目がこの主に向いているとき、羊飼いに向いているときには主には向いていない。これは自分にとって平和な場所です。主に近くある、主がいつもそこにおられることを、私たちのうちに住んでおられる聖霊様がですね、いつも私たちに語りかけてくださっている、それを知るものとさせていただきたいと思うんです。羊にとっては羊飼いが野にいるの を目にするとき、落ち着いてこの緑の牧場に伏すことができるんです。私たちの人生というのはいつも不安定です。災害や危機が突然やってくる。あるどんな困難が生じるか誰も知らない。予測しても予測しきれない。だから今を生きているのに何かいつも不安である。今を生きているのに何かいつも恐れがある。不安や恐れや悪い予感を意識して、この静かな休息、緑の牧場に伏すことがなかなかできないんです。あったのは緊張感けれども、災害のただ中で私たちは突然このイエス様、良い牧者がこのところにおられるということに気づくと、そのことが事態をすっかりと変えてしまうんです。この状況の中に主がおられる。すると物事はそれほど暗くない、恐ろしくもないな、恐ろしさも共に見方が変わって希望が湧いてくる。今まで縛られていた恐怖から救い出されたのに気づきます。ああ、主がおられる。平安が戻ってきてくつろぐことができる。私の持ち主、ヤヒーワ聖と私の持ち主、良い羊飼いがこの最悪に見える時でも物事を支配下に置いておられるんだということを経験していくために、この緑の中に伏しやすい羊と名付けています。神様が私たちに与えてくださったものは臆病の念ではなくて、力と愛を慎みの霊です。神様が私たちに与えてくださっているのはですね、臆病の念ではなくて力と愛と慎みの霊。それを毎朝毎朝いただいて、毎日毎日それをいただいているんです。詩篇の4編の8節に、平安のうちに私は身を横たえた、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいますとあります。私たちが欠乏することがないように、希望の中で霊的必要をいつもいつも与えてくださった方は、息絶えてしまうような魂を生き返らせることができるんです。3節に5あります。主は私の魂を生き返らせ、皆の中に私を義の道に導かれます。何か原因で魂が死んだような状態、生き返らせるんですが、その前が死んだような状態があるわけです。何がそうさせたのか、誘惑に向けてこの罪悪感がいっぱいの心、物事がどんどん進まない、人の心や態度、いろんなものに引っかかって浮上できないような時には、心が慣れてしまいます。いろんな状況は私たちの魂を慣れさせる、この死んだような状態。しかしですね、羊飼いの主は忍耐強くいつもいつも私たちを導いてください。痛い 教えが生き返らせる、その力がこの神様の言葉の中にはあるんです。生き返った、息を吹き返した、元気になって、また見ての通りに見せるようになった、生き返って終わるのではなく、質自体は皆のために義の道へ導くと続いて書いています。義の道へ導く、私の道ではないんです。私の道に導く、今まで同じ自分の道に帰るのではない。私の道というのはこうです。詩編詩編の14章の12節に、人の目にはまっすぐに見える道がある、その道を俺は死の道である、私はこの道、私自身が生きたい道で、そこには導かない、皆のために義の道に導く、それはイエス様ご自身が作ってくださった、イエス様ご自身のうちにある、私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰かの父のもとに来ることがありませんという、このところに息を吹き返した、魂吹き返ったものを導く。私が来たのは羊が命を終え、またそれを豊かに保つためです。私たちは命を終えて、それを豊かに保つこともできるように、義の道へ羊飼いが導いてくださいます。そして第三幕は、死の影の谷は高めに導くです。死の影の谷は高めに導く。23年はこの羊飼いと羊の目とアビス様を、この大名がですね、美しい表現で歌いました。この23年の美しさの中に、でもこの歌を歌った人はどんな歩みをされたのかなというのを組んで読むことができます。美しいその奥にですね、その人の信仰のありそうというのを見る、読み取ることができます。ここにはダビデがその自分の人生の歩みを神様に託している祈りが重ねられています。この美しい夢の奥にはですね、逆境も静かに受け入れて、そこから新しく親しく牧者になる、主を知るものとされた人の姿が描かれています。狙えた信仰、心臓を舐めて舐めてやり尽くし、死の影の谷を通るような言葉にできない、誰も同じだったことがあるの苦しみ、それらのことを通して狙えて、さらに信仰が強められて、そして輝きを増して歩むクリスチャンの姿です。霊的経験の深さ、豊かさがこの中から見られます。たとえ主の霊が歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたは私と共におられますから。パレスチナの地方での牧羊はですね、季節と地形を利用して行われていたそうです。ゆっくりと移動しながら、春ですね、芽吹いたこの草木、そして牧草がですね、この地からこう生えてくる、そのようにして移動しながら、豊かな牧草地を巡って山を目指していきます。雪の残る山々への道を登り始めていきます。まあ、夏の終わりになると、この高山地帯の牧草地までたどり着いて、そこで牧草を編んで、寒くなってくるとまた現地へ戻ってくる。誰でもこの高地での危険な地形を七時台にしたから余分に準備していました。洪水で氾濫する川、流れ、土砂崩れ、 して、この夏の暑さもしのいでくれる、癒してくれる。羊飼いはこの谷を選びます。そしてこの谷の道を選ぶもう一つの理由は、途中で最も豊かな牧草地がこの谷間にあるそうです。最良の狩り場を得ることができる。最も質の良い牧草というのはこの小川の脇に生え出る草、これが良質な牧草だそうですけれども、それが谷間にある。ここではこの高地高い山を目指しながら、移動しながらもう草を食べることができる、水を得ることができる。私たちのこの牧者である主はご自分で谷を通って私たちを導かれるときに、この谷間にどのようなことがあるか、どのような危険が潜んでいるかを全て知っておられます。この災害が、問題が襲いかかろうとしているにもかかわらず、力を得る、静かに草を刈ることができるのは、どこか知っている、これが良い牧者、良い羊飼いであったようです。死の影の谷を通る危険な場所、土砂崩れが、雪崩が、またその谷間にはですね、こういう羊を狙って潜んでいる狼や獅子がいたわけです。狙っている、そのような危険がはらんでいる死の影の谷を通るときにも、私は災いを恐れません。どうしてか、主は私と共におられますか。羊飼いの主は私と共におられますか。いつしか私も全部任せて、全部任せて、すみません、ああ自分は羊飼いをしっかりしなきゃいけないな、本来だったら羊飼いさんに先に出て、そんな羊いないんです。羊飼いがいるから大丈夫、羊飼いが全部知ってるから大丈夫、どこにどういう草がある、水があり、危険を払うか知ってるから大丈夫。死の影がないのはどこにも、私の技
休むとき、この見つかりが運動したを危機する中で、
その休む時に語られました。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地へ連れ戻そう。私はあなたの約束したことを成し遂げるので、決してあなたを捨てない。出発したヤコブはこの後7年7年7年羊を飼って、そして財産を増やして、またこの地に戻ってくる。自分の長い人生先がどのように運ぶかは知らないけれど、でもこの言葉の通りになったんです。40年の間の終わりが近づいてきたイスラエルの全ての民に向かって言われました。強くあれ、大きくあれ、彼らを忘れてはならない、追いかけてはならない。あなたの神主ご自身が あなたと親しい交わりの中に逃げていただきたいです。主と共にあるのは欲しいことがありません。未来を語りさせ、水の声の共に